にちは、環境市民のエコマチライフの時間になりました。
今日の担当は下村静子でお届けしてまいります。さて、クリスマスの飾り付けがお店に入りました。
賑わせていますね。
12月と
クリスマスギフトに
エコギフトという感じになってくるんですけれども、
例えば
周りを見渡しますとの
車の数も、ね、車の多くなってきました。
今日も私は河原町通りを、ね、
実はバスに乗ってたんですけれども、
なかなか前に進まなくて、
先週はですね、
セミナーで
愛知県の新城市というところに呼んでいただいたんですが、
この車なんですけれども、ね、
会場の一角に
使わないものが環境にいいというのが皆さんの承知とされていました。
でもどうしてもドイツでは使わないといけない
レベルでも第3世界の人たちを応援
ぜひ試していただきたいのが、
政策として位置づけているところが多いんですけれども、
このエコドライブ
の
ド
ライ
ブ相談して効果あるのなんていうふうに思われている方とかあるかもしれませんが、
ニュースター
実はですね、自動車が一番エネルギーを使っているのは
走っている時なんですね。
会議などで使って、
まあ、例えばその
応援している時から
廃棄する時まで、
それ全部合わせた
全体のエネルギーのうち
走っている時が
8割以上使っているというふうな結果が出ています。ですので、このエコドライブというのを心がけてもらえば、かなりエネルギーの消費を抑えることができるということになるんですね。で、
エコドライブ上手にしたら、
毎週月曜日午後1時から放送中です。
エコドライブ普及推進協議会というのがありまして、これは
サッシも出されているんですけれども、
エコドライブ10の進めというのが書かれております。
インターネットで使われる方は検索していただくと、この10の進めというのが出てきますので、
ぜひ配送方法を広げて進めていこうとされているというお話を伺いました。今週はですね、もう少し、詳しくヤマト運輸さんとしてどんな風な環境の取り組みしてはるのかというのを教えていただきたいと思うんですけれども、なんか
環境市民のいろんな教室みたいなのもされているという
ふうに伺いました。毎週月曜日午後1時から放送中です。
もともとは交通安全の啓蒙活動をしようということで、さて12月には
もう一つ目にする機会の多いものがあります。
子ども安全教室というものを開い
て、お歳暮の配達の様子なんですけれども、
うちに来る、ね、
残念ながらお歳暮の品
という
のはあまりないんですけれども、
そういったものを訴えてきたわけですけども、
宅配の仕事をされている方が忙しく街中を走っているという姿を見かけられるようになっているんじゃないでしょうか。まあ、少し前までこの宅配の車というのは、道に止められているというようなことも多かったんですけれども、今はもう人が走って配達されていたりとか、あるいはですね、大きな乳母車みたいな台車をね押してらしたりとかっていう姿を見かけるようになりました。で、思ったんですね、地球環
境教室
いつから、はい、なんでこんなスタイルになったのかな、
そのあたりちょっと知りたいな。
車から台車とかに変えられるときには随分苦労があったん違うかなというふうに疑問を抱きまして、今日はお越しいただきました。
ヤ
マト運輸京都主幹支店、主幹支店長の篠原豊さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。今言ってたんですけれども、ヤマト運輸さんでも、台車でこう運ばれていたりとか、あるいはなんか最近は自転車で配達とか、配車への意識を高めていくというようなことになっているみたいですね。
お子さんたちの質問だとか、それから、興味を持って聞いていただく姿勢が、我々の社員の方も教育してもらえるとか、育ててもらえる。いうふうに思っております。5年ぐらい前から、
例えば本格的な取り組みが開始されました。子供さんに伝えてはるって、どんなことを伝え
てはるんですかね。もう少しずつ、いろんなお店で、テスト的には、
伝え方はいろいろ
なんですけれども、例えば上手な、社員がいるんですね、我々の中にもいまして、例えばその、CO2 がこれぐらい出ると、その、南極のペンギンが、
どこかの視点から
困っちゃうよとかっていう、そういう話を、
できたでしょうけれども、ああいう自転車とか台車とかで押して運ぶとかっていうのになってくると、近所でないとやっぱり配りにくいとかってありますよね。 ね、
はい、ですから、まあ、京都なんかもたくさん、ね、まあ、町の中に小さなお店をたくさん出しまして、はい、で、お客様のより近くで、そういうところで仕事をさせていただこうという取り組みをしてきたんですね。
なるほど、はい、うちの事務所の近所にもあるんですけれども、ね、だからね、逆にね、近所にあるから安心になったんですよ。
ガソリンも使います。
時間もね、はい、過ぎてしまった、集めに来てくれる時間過ぎたっていう時でも、ちょっと歩けばすぐにサテライトっていうんですかね、あれからあそこ持っていこうみたいなことで、
はい、より燃料が、はい、で、この燃料、まあもちろんそのリサイクル紙を使うとかっていうのは当たり前のこととして、はい、
自転車って言ってますけれども、スタイル、どんな種類が、システムの中で
必要な、こう、ね、よくご覧いただいているのは、
これをどうやったら、
台車は、そんなことも考えられ、セキュリティボックスって言って、はい、まあ、四角い箱を積んで、緑の箱を積んでる台車があります、はい、いうふうに、これがまあ台車ですけども、もう一つ最近増えてきたのが、
ひょっとしたらそういう気がね、来るのかもしれない、ね。
新スリーター、まあ、そういう遠くない将来に
来るだろう。新スリーター。はい。
来なきゃいけないなという自転車とですね、それからリアカーを
先週私ちょっと番組の冒頭にエコドライブの話をしたんですけれども、
はい、それを電動アシスト式の自転車なんですけれども、
これで、
そうですね、台車よりは広い範囲を周回ができる、最近はそういう仕組みを今運用していろいろ言われておりますけれども、はい、我々の会社はずいぶん前からですね、
押して配ってくれてはるのもね、まあ、力いるやろうなとか、なんか歩道がデコボコやったらね、動かしにくいんやろうなとかっていうふうに思ったりしてたんですけど、でもやっぱりそういうふうなものにこう仕事していくっていうような考え方を
トレーニングをしていただいてですね、それをですね、特に京都は道が狭くて車を止めるのに加えて、まあ、周辺の方にご迷惑ですけど、はい、それから
我々の会社の車を動かせば CO2 も出ますし、
CT ナビという新しいシステムが交通事故というのをして、はい、非常に
ドライバーさんを
気をつけなければいけない立場にありますので、まあ、見えるだけそういった危険性を少なくするという、うん、
自分でも見えますし、
それから、
まあ、車を使わないのが一番いいんじゃないか、
こういう
運転
なんだ
な
という考え方で
今のこのやり方を取り入れて進めているというふうに考えております。
すごい発想の転換ですね。車を使わない方がいいんじゃないかというところまで行ったんですね。運転したからここでちょっと燃費悪なったなっていうのが分かると、車を使わない方向で、はい、そうなってくるとどんどんこう、はい、やっぱ車自体腕のいいドライバーさんが、ね、誕生してきそうですね、
はいはい、今この新スリーターが京都では160台稼働していますけれども、
160台、はい、コンテストみたいな、
これが2年
間で100台伸びてドライバーコンテストというのをやっておりまして、
日本車というか、まあ、よく皆さんが目にしていらっしゃる、
その中の部門で20台ぐらいというのがありまして、
同じコースを少し走っても減らしていこうと、
どれだけ、ま
あ、毎年毎年我々の会社は荷物が増えるごとに車と人が増えてきて
項目もありますので、
この車を増やすと優勝されるとか、通常の我々 の、 その、まあね、抑制をしたいという考え、
バイトはいきません、
それに近い、
こんな取り組みを今やっているということですね。
稼がれる方もいますんで、
まあ
本当に運転技術で
随分変わるものだなというふうに思いますけど、じゃあそれでそのもうコンテストすぐ近くエコドライブ部門で出場された方は皆さんも身をもって人力検査ですよね。
そうですね。
そういう方たちが今度またこともあったんじゃないかなと思うんですけども、伝えていかれると。
我々の会社はまあ宅急便を始めてもうすでに33年経っておりますので、
本当に燃費のいい走り方したら、
まあやっていらっし
ゃる、燃料的にも随分助かりますよね。
そうですね。
そういったところも
多分ハイブリッド車を入れるよりずっといいんじゃないかと思いますけどね。
そういう人
たちにその車を使わないんだっていうことを教えるのは非常に難しいというかですね、抵抗が大きくてですね、当初はなかなか進まなかったですね、
といけないです。
はい、ただ会社全体として
エコドライブを教えに行かれるとかってことはないんですか。
今のところまだ教えに行くまではやっておりませんけども、
出るのは
できるようになるぐらいの技術を持ちたいとは思いますね。
ただしその出す量をどうやって減らしていくのかということを考えたときに、
一回見に行ってみたいな、
そうですね、ぜひいらしてください。
会社の姿勢をまず
社内、
はい、もう全然構いません、
そういうところからまたね、
はい、
さらに、
ま
あ、ね、大和運輸さんでこう働いてくださってる皆さんが身近にね、まあ、感じられるような気がいたします。流れとしても
そうい
った
ところに興味を持ってらっしゃる方がたくさんいますので、
女性の姿をね、最近働いておられる方がよく見かけるようになったんですけれども、はい、ね、まあ、特にね、はい、京都は道も狭いし、はい、まあ、実際のところ車でこう道塞がれる ると通り前になるというのがね、
京都の町なんか特にそうですけども、女性の方は車に乗り慣れてない方が多いですから、
結構たくさんみんなもよく見せるっていうのもあるかもしれません。なんかそういう京都ならではみたいな、なかなかその抵抗があったんじゃないかと思うんですけども、
ですね、まあ、先ほど申し上げた我々どこへ行っても同じようなことをやっているのを減らしてきてまして、はい、話題にしていただけるのが京都がやっぱり一番多いでしょうかね。
はい、
どこの町でもやはり同じように、はい、まあ、台車とか自転車ですと自転車でっていうところはあるんですけど、はい、運転技術関係、まあ、こんな風に取り上げていただいたり、褒めていただけるのは京都が一番多いんじゃないでしょうか。
ぜひぜひ、ね、
はい、
また続けていただきたいですね。また働くそのモーダルシップ、
は
い、広がったと、
そうですね、
いうようになりましたけれども、やっぱりね、ゆくゆくはじゃあ、女性のリーダー、役員がね、低いようなバンバン登場するような、
そうなるといいですね。はい、ということにお伝えしたいと思います。はい、どうも
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ヤマト運輸株式会社京都市幹線支店長の篠原豊さんにお話伺いました。では、一曲おかけします。
できるだけ CO2 を出さない交通機関を使おうということは取り組みとしてやっています。
今日はリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報を伝えたいと思います。こういうふうな取り組みをされているということなので、ドイツの環境先進都市から見えた人も町も元気になる持続可能な地域づくり、これを来年の話になるんですが、2011年1月19日配達してくださっている方に送っていただけるとまた元気になってもらえるかなというふうに、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ヤマト運輸の篠原さんにお話伺いました。また来週もお越しいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ハイデルベルク、グリートハイムというではここで一曲を聴いていただきましょう。ビヒンで未来の君へ。そこでですね、いろんなことを教えてもらいましたし、見ました。まあ、歩いて楽しい街、あるいはその利用しやすい公共交通、エコ住宅団地などね、たくさんありました。これをですね、ぜひ広く皆さんに知っていただきたいということで、報告会という形でご紹介します。そしてまた、京都に日本にどうやって生かしていけるのか、ドイツのアイデアから実感していけたらなというふうに思っておりますので、お伝えください。詳しくは環境市民までお問い合わせください。よろしくお願いします。ということで、お別れの時間になりました。今日のゲストは山本さんでした。篠原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。ビギンで未来の君へ、お聞きいただきました。さて続いて、リスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報をご紹介したいと思います。今日はドイツの環境先進都市から見えた人も街も元気になる持続可能な地域づくり、こちらをご紹介します。1月18日火曜日午後6時半からハートピア京都の第5会議室で、この人も街も元気になる持続可能な地域づくり、を報告会という形でさせていただきます。実は9月にですね、環境市民のメンバーで、環境先進都市と言われる街いくつか訪問してきました。でそこで、まあ、自治体の皆さんに実際環境政策を、どのように進めておられるのか教えていただいたり、あるいはその現場を見せていただいたり、あるいは公共交通の、方にですね、実際にそのバスに乗せていただきながら、どのような公共交通としての在り方を目指しておられるのかみたいな話も聞いてきました。環境の、活動されている NPO の人たちの話もたくさん聞いてまいりました。そういった報告会いたしますので、ぜひ、お越しになってください。詳しくは 075-211-3521 までお問い合わせください。あっという間にお別れの時間になりました。今日はヤマト運輸の 京都主幹支店支店長の篠原豊さんにお越しいただきましてお話を伺いました。また来週もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。